ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
今年も始まりました、ヒューマン学園放送部。浜本グループの亀田です。
浅戸です。
浜本です。そういえば去年もいろんなことがあったよね。例えば安保法案の可決だったり、新国立競技場の建設問題とか、ラグビー日本代表の活躍や、福山雅治さんの結婚、桃井薫さんの結婚とか、日笠陽子さんの結婚など、ほんといろいろあったよね。
浜本さん、後半からなんか方向性が変わってません？
そうかな。
浜本さん、正直去年のことあんまり覚えてないでしょ。
一応最初は今回のテーマに合わせようとしたみたいですけどね。
まあ自分はこれが精一杯です。
精一杯やったことは評価しておきます。では進めていきたいと思います。
それでは今回のテーマは平和です。
確か以前にもこのテーマで取り組んだことありますよね。
そうなんだ。その時とはまた違った角度で平和に関することを伝えていきたいと思うよ。
平和か、奥が深いね。
浜本さん、ちゃんとやってください。
はい。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りいたします。
憧れて、
ゲームクリエイター、
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
A12 で、ゴーゴー那覇行こう。
改めまして、浜本グループのリーダー&フレッシュ担当の浜本です。
浜本グループの冷静な分析役を務めます、浅戸です。
浜本グループの永遠の17歳、アイドルの亀田です。
おいおい。
って、それってパクリなんじゃ。
お二人は平和って聞いて何を思い浮かべますか？
戦争がない世界。
日常があることが平和かな。
あさとさん、いいこと言いますね。
待って。確かに、あさとくんの言うことに一理あるし、日本は日常が平和かもしれない。しかし、他の国では戦争そのものが日常になっている国だってあるんだよ。
そう言われれば、国によって日常そのものが全然違いますからね。
そう考えたら日常が戦争ってすごく恐ろしいよね。
そんな恐ろしいことが日本にもあったからね。
というと？
第二次世界大戦のことだね。
そう。日本は第二次世界大戦で大きな被害を受けたんだよ。
私も授業で習いました。確か1939年から1945年にあった人類史上最大の大戦争と呼ばれてるんですよね。
その時の日本での被害を受けた民間人の数が39万3000人もいたんだ。
特に沖縄で育った僕たちは沖縄戦が身近にあるから結構シビアに教えてもらってたよね。
確かに小学校の頃から戦争関連の映像や写真、体験者の話などいろんな形で学びました。
だから身近な出来事なんだよね。僕のおばあちゃんも沖縄戦を経験してるし、あと沖縄戦では20万人ぐらいの人が亡くなってるんだよ。
20万人？そんなに被害があったんですか？
しかも第二次世界大戦の日本での被害はほとんどが沖縄だったんだ。
その話、小学校の頃に習いました。確か日本で唯一地上戦で住民が巻き込まれたのが沖縄戦でしたよね。
そう、他の県で空襲などもあったけど、沖縄戦はまた違った形での被害に遭っていたんだ。
僕個人の意見を少しいいかな。
あさとさん、何ですか？
そういった戦争関連の平和教育があまりいい影響を与えていない気がするんだけど。
え、そんなことないよ。早い段階から戦争を知ってもらうことに意味があるんだから。
早い時期から知るのは大事ですからね。
そうかもしれないけど、あまりにも早い時期から戦争の悲惨な映像や写真を見せたりするのは、かえって戦争への興味から遠ざかる原因にならないかな。
浅戸さんの意見もわかります。私も正直戦争の映像とか写真は苦手でした。
だから平和教育がいけないわけではなくて、プラスで戦争が起きないためにはどうするかというのを重点的にしたらどうだろうか。
起きないため？
そう、戦争が起きた理由などに着目して繰り返さないようにみんなで考えるのも大事じゃないかな。
なるほど、そうですね。同じことを繰り返さないようにするのが大切ですからね。
具体的な方法を自分たちで考えてみようよ。
浜本さん、それいいですね。
浜本さん、何か案あるんですか？
まずは外国と仲良くするのがいいよね。
仲良くなるって外交とかってこと？
そうそう。それで
お互いの国のことを知って関係を深めて貿易をするってわけですよね。
いいとこ取られた。
国だと確かに貿易なんかがあるけど、一般の人でも海外とかに旅行に行くだけでその国の人たちと交流することができて友好関係が築けるよ。
それいい考えです。私たちでも戦争を起こさないために何かできそうです。
あと日本にいる外国人と交流するのもありだと思うよ。
そうですね。こういった交流の積み重ねから知らない国の方とも友好な関係が築けることが大事なんですよね。
他にも平和に関して気になることがあるんだけど。
何ですか？
メディアとか報道に関してなんだけど、日本の終戦報道になると新聞やテレビで戦争の特集をするけど、外国ではどう報道してるのかなって思って。
ああ、確かに外国の終戦報道って気になりますよね。
調べてみたら、世界では戦争そのものが日常茶飯事と言っていいほどたくさんあるから、どの戦争の話ということになったりするみたい。
それも悲しい話ですよね。
それだけいろいろなところで戦争が起こってるってことだからね。
被害を受けた人たちは好きで戦争に関わったわけではないのに切ない話ですね。
そうだ。だったら時期を決めずに報道するっていうのはどうだろう。
浜本さん、どういうことですか？
つまり誰かが時期を決めずに報道することで常に戦争や平和について学んで考える機会を作るってことだよ。
そうするとどうなるんですか？
そうすることによって日常的に戦争に触れるってことだよね。
その通り。決まった日に報道することは強い印象を与えると思うけど、日々報道されることで日常的に戦争に触れるのが大事だと思うんだ。
日常から変えていくってことですよね。私も報道に関して気になったことがあります。
お、珍しいね。
私だって気になることくらいありますよ。沖縄では米軍の報道が結構多いですよね。
まあ沖縄は日本の中でも圧倒的に基地の割合を占めてるからね。
確かに亀田ちゃんが言うようにひき逃げだとか窃盗、暴行だとかの報道って結構多いよね。
それです。確かに犯罪はいけないことだけど、米軍だけ過剰に報道してあまり平等な印象を受けない感じがします。
そういえばそんなイメージが強いかも。
沖縄県民も罪を犯してる人がいるんだから、報道を平等にするべきだと思います。
亀田ちゃん、でもね、一般の人と米軍に所属している人は立場が違うからね。
立場っていうとどういうことですか？
米軍はその国を守るべき立場にいるわけだから、国民を守るべき立場の人たちが犯罪を犯すということは意味合いが違うんじゃないかな。
浜本さんが言うのもわかるな。警察官が罪を犯すのと同じことだよね。
なるほど。人を守るべき人間が法を犯すから大きく取り上げられるわけですね。
立場によって背負っているものが大きく違うからね。
そういえばオープニングで浜本さんが安保法案の可決って言ってましたけど、安保法案について詳しいんですか？
え、そこそこは知ってるかな。
本当ですか？
すみません、教えてください。
今回は特別に私が教えてあげましょう。どんな法律かというと、まず集団的自衛権を認める、自衛隊の活動範囲や使用できる武器を拡大する、海外に長期滞在する日本人の救出や米軍の艦隊の防護が可能になる、武器使用基準の緩和など、他にもいろんなことが盛り込まれた法案なんですよ。
亀田ちゃん、結構詳しいね。
浜本さんが知らなさすぎるだけですよ。
結構厳しい言い方だね。正直安保法案ってすごく反対されていたイメージなんだけど。
確かに安保法案が可決されればまた戦争が繰り返されるって報道が連日にあったよね。
本当に反対運動がすごかったですよね。私とあまり変わらない年の人とかも結構参加してましたよ。
それだけ可決させてはいけない法案だったってことだよね。
可決されてからの影響とかあったりするんですか？
現に自衛隊から学生向けに自衛隊への勧誘の文書や 資料などが送られているケースもあるよ。
え、それってやってもいいことなんですか？
一応自衛隊法にのっとってあくまでも進路の一つとして推奨しているみたいだよ。
それって個人情報が自衛隊側に流れるってことですよね。
個人情報が流れるのってすごく問題があるよね。あれ？情報の提供元はどこなの？
提供元はその地元の警察みたいだよ。
警察まで関わってくるんですか？
そうなんだよね。だからこそこれからの日本が自分は怖いよ。他にも安保法案が反対と騒がれている中、少し違った目線の意見もあったんだよ。
え、違った目線の意見？
実はあるんだよ。紛争と国際的なことが関係しているんだけど、まず日本国憲法って知ってる？
知らないな。亀田ちゃんは知ってる？
私も聞いたことはあるけど、ちゃんとは知らないです。
日本国憲法っていうのはね、第二次世界大戦後にできた憲法だよ。
その憲法が何の関係があるんですか？
憲法9条っていうのがあって、内容の一部で日本は戦争を二度とせず、さらに空、海、陸軍、これを保持しないっていうのがあるんだ。
浅戸さん、それってどういうことですか？
確かになんか変。
二人が疑問に思うのもわかるけど、少し考えてみて。軍ではないけれど武力を日本は保持しているよね。
もしかして自衛隊のこと？
そう。この憲法ではいろんな武力を所持している自衛隊も本来はダメなはずなんだけどね。
そんなの全然知らなかった。自衛隊ってどんな活動してるの？
まずはやっぱり紛争を止めるために海外派遣をしたり、他にも災害時の出動や不発弾処理、緊急搬送など結構いろいろと命がけなことして国のためになることをしているんだ。
あれ？でも国を守るとは少し違う部分があるんじゃないですか？
というと？
海外に自衛隊を派遣するということは海外の紛争に直接関わるとも言えるわけですよね。
確かにそういった考えもあるよね。
あと例えばなんですけど、本当に国そのものを守りたいのであれば警察組織の範囲を広げることの方がいいと私は思いますよ。
僕はその意見に賛成かな。だって自衛隊がなかったらもっと戦争から遠のくと思うな。
私たちもしっかり学んだ上でしっかり話し合いや意見交換をした方がいいと思います。
そうだね。人の意見を聞くことで自分の考えを見直せるから大切だよね。
こういったいろんな情報があるからこそ、報道はいかなる時にも平等に報道して偏りをなくし、一人一人がちゃんとした意見を持てる環境にするべきだと思います。
自分ももし憲法がまめに報道されていたら憲法についてもっと考えていたと思うな。
報道は感情的な内容で流すのではなく、しっかりとした情報を国民に流すことで一人一人の考えや見解が生まれるってことですよね。
そうだね。一人一人の意見を持つのが大事ってことだね。
報道に関して思ったことなんだけど、ニュースや新聞、ネットなどいろんなメディアを通して大切な情報として憲法や戦争に関して報道を少しずつでもいいから分かりやすく報道していくのがいいと思う。
確かにそういったことを日常的にやると僕たち自身が変わっていくからね。今回のことで思ったことがあるんだけど、平和教育にしても国の外交だったとしても報道に着目してもどの視点で見ても、最後には自ら情報を集めて自分自身で考え自分なりの答えを出して発信していくことが大事だと思うんだ。
浜本さん、珍しくまとめましたね。
亀田ちゃん、それはひどくない？
ヒューマンインフォメーション。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校ミュージックカレッジ新旧&研究生卒業ライブがあります。
日時2月14日、場所沖江通り、あがりえメガネ近くのバンターハウス。料金1000円プラスワンドリンク別です。会場時間午後4時、開演時間午後5時となっています。
皆さんは今年のバレンタインをどう過ごす予定ですか？もし決まってなければぜひ 卒業ライブに来てください。歌で癒しと楽しみを届けてくれますよ。
歩き出したら何からかわるよ、奇跡を今始めよう。
エンディングですね。
あさとくんは今回の平和について調べてみてどうだった？
前にも一度調べたテーマだったけど、改めて調べて安保法案や憲法について自分の考えが偏っているって思い知ったかな。
自分も知らなかったことが多かったな。亀田ちゃんはどうだった？
私は小学校の頃から平和教育を受けてたけど、今回戦争についてちゃんと調べてみて、やっぱり戦争は繰り返しちゃいけないことって感じました。
授業として受けてても実感しづらいよね。でも今からでも気づけたのは僕たちにとっていいことだよね。
浜本さんは？
平和に関わらず一人一人がいろんなことに関心を持ち、知って学ぶことがすごく大事なんだなと考えさせられたよ。
私たちもそれぞれでできることを精一杯頑張りましょうね。
はい。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りいたしました。はじめ